皆様こんにちは。レインボータウン FM PDC のジャズザドッツパブリックドッツ&カンパニー代表の伊藤です。この番組はパブリックを再定義するをテーマに、新しいアイデアやエネルギーを持った人や企業を紹介していく番組です。本当に早いもので、この番組も2クール目に入りまして、7月から入って7、8、9と、でこの10月2クール目最初のお届けになります。で実は個人的なことですけど、昨日11月1日誕生日だったんですが、僕は誕生日のことをあんまり本当自分のことを無頓着でして、全然知らずにですね、昨日は人間ドックを受けていたっていうFacebook で見ながらおめでとうって来た、あ、そういえば誕生日だって気づいたのが、実は昨日でした。さあ、今日本日のゲストはですね、弁護士の増田真理子さんをお迎えしております。
マシモです。
マシモって言うんですね。おお、なんとマシモ、それ初めて聞きました。
マシモでした、ごめんなさい。
そうな、あ、マシモ、あ、そう、マシモっての
そう、マシモ真理子です。
すいません、あ、名前間違えてしまいました、よかった。先に本当はこういうの
確認しといた方がよかったです
ね。いやいや、これね、僕のマシモ、あら、僕ね、本当ね、よく、そうですね、大変申し訳ありません
いえいえ、
マシモ真理子さんです。
よろしくお願いします。
マシモさんはストップいじめナビという NPO 法人の、理事を務められていて、教師もできる、いじめ予防授業という、もう今日僕の手元にも、あるんですけど、そういう本を出されていたり、いろんな学校に、講演に行ったり、さまざまな活動をされているということで、今日はですね、そもそもいじめって何なのとか、学校現場でどんなことが起きているのかとか、あるいは大人の世界でもね、実はいじめってあるんじゃないのかなとか、結構いろんな素朴な疑問もちょっとあるので、この辺をマシモさんに、ぶつけていきたいなと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ちょっと簡単に、なんか、バックグラウンドというか、そもそもなんでそんな活動やってるのかっていうところから、よく考えたらなんか聞いたことがない気もするんですよね。
そうですね、もともと私教育学部出身の弁護士で、教鞭も持ってるんですけど、その特にすごく教育分野にやりたいっていう形でやってたわけではないんですが、大津の事件があった時に、2011年に大津の事件があった時に、NPO、いじめの専門の NPO を作ろうっていう話が、湧いて出てというか、はい、なって、その時に参加すると言っていた弁護士さんが先輩の弁護士で、で君教育分野興味あるって誘っていただいて始めたというのが、そもそも。
そうか、人の記憶って結構あっという間に忘れていくので、その大津の事件ってどういう事件だったのかって、ちょっともうちょっとか、少し簡単に。
そうですね、
多分これ聞いてる方って忘れてると思う。
いじめ防止対策推進法が平成25年にできるんですけれども、その2年前の2023年に、滋賀県の大津市で中学2年生の男の子が亡くなってしまうという事件が起きて、でその時のやっぱり学校の対応だったりとか、そういったものがちょっとこう隠蔽体質なところがあったりして、すごく問題になって、でそれを契機に法律ができたと。
なるほど。
で今までその、いじめ問題っていうのは何か起きてどうしようどうしようっていうような側面が強かったんですけれども、やっぱりここは腰を据えてその防止に力を入れていかなきゃいけないよねというところで、いじめ防止対策推進法っていう法律ができたっていう形ですね。なるほど。
でその時に NPO もできて。
そうですね、その時にその NPO のができるという話がこうわーっとなって、実際 NPO ができたのは、1年後ぐらいだとは思うんですけれども。
なるほど。僕がマシモさんと出会った頃って、僕がまだ横浜市議会議員をやっていた時で、あの時って横浜の市川中学校でなんか出前授業とか、学校の中になんかこう校則というかルールをどう作るかみたいなことを。
それもそうですね。
あれはいじめとは関係なかったんでした
っけ。あれもいじめとは関係があって、いじめの出前授業を私がやっているの で、で出前授業というよりは講演で、何名か弁護士何名かで行って、でいじめをどう考えるかを議論しようみたいなお話だったと思いますね。でどうやったらいじめが起きにくくなるのかとか、そのいじめが起きちゃった時に どういうふうに考えたらいいだろうねっていうのをこう生徒さんたちとお話しするみたいな、
なるほど、
形だったと思います、
はい、で今もその出前授業っていうのは今も同じようなことをされてるんですか？
やってます。やってます。出前授業としてそのいじめの考え方を皆さんに勉強してもらうために、うん、年に1回全学年ですね、じゃあ中学1年生から中学3年生だったら、うん、中1、中2、中3っていう全部別のプログラムで、うん、行って3年間を通していじめを勉強するみたいな形で。
3年もかけるんですか？
そうです、3年間、あと4年、中高一貫校だと高校1年生もあったりするので、そうすると4年です。
わー素晴らしい。この前 Facebook 拝見してたら母校に行かれてたじゃないですか、
うん、あー行ってました。
母校はそういうプログラムなんですか？
そうですね、母校はフルでやってます。高1まで全部やってます。
わーそうですか、うん、当然中学校1年生と高校1年生だと人間の発達の状況にもあるから、うんうん、また受け止め方も含めて変わってくるんでしょうね。
全然やっぱ変わりますよね。でそこでどういうふうにその生徒さんたちに、なんていうのかな、まあ、理屈は当然 お伝えするし考えてもらうんですけれども、うんうん、その心の問題として腑に落ちるかどうかっていうところがすごく大事なので、うん、だんだん大人になってくるとそのコミュニケーションの手段としても、うん、まあ、ちょっとくらいだったらね、その実務としてやってもいいよねみたいな、はい、こう経験則でも身についてしまってるところがあるので、うん、そこをいかにちょっと視点を変えて考えてもらうかっていうのは結構大事にしていますね。
僕今回ね、真下さんにこう来ていただくことになって、ちょっと改めてちょっとすごい簡単になんですけど、うん、調べたんですよ例えば Google でね、うん、いじめって検索キーワード入れて、うん、ニュースポチッと押すと、うん、ドゥワーッと出てくるんですよ。で本当に地方紙とか、うんうん、東京では報道されないようなニュースとかいっぱい出てきて、うん、なんかやっぱりね変わらない部分というか、うん、だからなんだろう、よくある、いやいじめって、うん、よくあるいじめられる側にもみたいな話で必ず出るじゃないですか、うんうんうん、
出ますね。
ああいうのはなんとかならないんですか？
あれはですね、なんとかしたいと思っているし良くないと思ってるんですね。でちょっとゆっくり話してもいいですか？
もちろん、ぜひぜひ。
私が1年生の中学1年生向けに必ずやる授業があって、はい、でそれがその、まあ、ある子が DVD を別の子から借りるんですけれども、うん、それを、まあ、なかなか返さない上にやっと返したと思ったら傷つけて返しちゃうみたいな、うん、でそれがきっかけでその傷つけた子が仲間外れになるっていう事例をこうやってるんですけれども、うん、そこでやっぱりですね、みんなそんなのいじめじゃないみたいな話になってくるわけですよ。
なるほど。
で、まあ、いろいろ話したいことはあるのですが、そのいじめられる方も悪いの話で言う と、はい、いじめっていうのはその問題解決の手段の選択だっていつも私たちは言ってるんですけれども、うん、例えば、その DVD 傷つけられて怒ったと、でその怒った気持ちを解消する手段として、うん、仲間外れ以外にもあるはずなんですよ。
なるほどね、うん、
話し合ってみるとか時間を置くとか誰かに仲裁してもらうとか、はいはい、その数ある手段の中であえてその手段仲間外れを選んでるっていうところがダメなんですね。
おお、それはすごく分かりやすいですね、
うん、だそこをブレさせちゃってなんかどっちも悪いねっていう話にしていってしまうと、
なるほど、
相手も悪いって話ももちろん出てくるし、うん、エスカレートが止まらない、だんだんエスカレート、うん、そこ何が悪いか分からないから、うん、そのままエスカレートしてしまう可能性もあるし、うん、一番問題だと私が感じているのは、うん、その他の解決手段を学ぶ、
はい、
それ以外の解決手段を自分なりに考えるっていう学ぶ機会が失われるって思っていて、うん、でその中学なり高校なりでその手段、自分が嫌な気持ちになった時にそれを解消する手段をどういうものがあるかっていうことを勉強してたり練習しておかないと、社会に出たり大人になってからも、まあ、例えばパワハラみたいなものをやってしまったりとか、そういうことにもつながりかねないと思ってるので、その手段が間違ってるっていうところをちゃんと大人たちも共通認識にしてやっていかないといけないなっていうのをすごく感じてます。
なるほどね。でも確かに、うん、その手段が他にもあるでしょっていうことが、うん、なかなか教育はされてない、
ね、うん、なんとなくその そこの原因も実は結構私は感じていて、例えばその DVD の事例で言えば、うん、まあ、うっかり傷つけたこの既存したものって財産権なんですよね、
うん、法律的に言えば
、うん、で DVD を買って返したりとか新しいものに買って返したりすれば代替が可能なものだったり、うん、お金で 解決できるもん、うん、だけれども仲間外れにした子たちにとってがやったこととか傷つけたことっていうのは相手の人格だったり尊厳なわけですよね、うん、でどちらも悪いよねってするっていうことは、うん、その財産要はお金で買えるものと買えるものとその傷つけた子の人格が同列だよねって言ってることと同じなので、うん、
なるほど
そこの強弱みたいな視点が、まあ、私たちからすると私たちってか法律家からすると保護法益なんですけれども、うんうん、なんかそうしたがあんまりない、
うん、
子供同士でよくあることだよねで終わらせてしまうと、うん、あなたの人格だったり尊厳が大事だっていうメッセージがどうしても失われてしまうので、
うん
う
ん、
そこをやっぱりちょっと気づいていこうよっていうところをみんなのこうなんていうのかな、あの授業の核というか、あの4年間なりなんなりの授業の核にしているっていう形ですね。
それはなんか大変興味深いというか、うん、いや大人になってきた時には、まあ、いじめに限らずですけど、うん、何か現象が起きた時に、うん、手段って何があるのかなって考えるじゃないですか、
うん、考えます。
これはまあ多分仕事の失敗とかを経てなんだと思うんですけど、うん、子どもの時って多分やっぱりなかなかそうはなってないですよね。
なってないですね。だ子どもの時だからこそ学ばなきゃいけないし、
うん、
逆に変な成功体験になっちゃうわけですよね。ちょっと無視したり仲間外れにして自分が気持ちよくなるなり、自分の、ね、目の周りから見障りな人がいなくなるっていう成功体験しちゃうと、うん、やっぱり次も同じようなことをやりだすし、
うん、
だから大人の世界でもそういうことってあるし、
うん、
でそれはやっぱり相手の尊厳を傷つけるからダメなんだっていう意識がないと。
なるほど、
うん、
一方で、目の前の問題として、うん、いじめの問題が起きていて、
うん、
悩んでる人って、うんうんまあ、世の中にいるじゃないですか、うんうん、でそういう人たちに対して今の話は、うん、いじめる側になっちゃう可能性の人たちに対するアプローチというか、
うんうん、そうですね、
ですよね。で逆に言うと目の前もう困ってる人たちはどうしたらいいのかっていう、
うん、
具体的なところを知りたい人もなんかいると思うんですけど、
うんうんうん、
なんかこの辺ってなんかいいなんかこう方法って、まあ、なかなかこれだよってはないんでしょうけど。
そうですね。まあ、例えばいろいろな団体だったりとかいろいろな大人が、まあ、そういう場所を提供して、例えばチャイルドラインとか、
はい、
電話相談みたいなものとか、もちろん弁護士会とかでもやっているから、そういうところを頼るといいよっていうのはまず一つありますよね、
うんうん、
でそれ以外にもやっぱり自分のその学校以外の居場所だったりとか、
うん、
まあ、塾でも習い事でもいいから、そういうところに居場所を見出せるといいよねっていうお話もあるし、うん、あとはそのいじめられていることをあなたは悪くない、あの人たちの手段の選択が絶対間違ってるから、うん、あなたは悪くないよってちゃんと言ってあげられる大人の存在ですよね。そこが大事だなと思います。
じゃあやっぱりお話伺ってますと、うん、ちょっと時間はかかるんだけど、うんうん、やっぱりみんながちゃんと学んでいかなきゃいけないって話ですね、うん、やっぱりね、
あると思いますね。それはそのために日々活動していると
、そういうことですよね。
言っても過言ではないです。
今学校ってどれなんでしょう、もう向こうから声かかってくるんですか。
そうですね。で私の授業っていうのは、はい、その毎年毎年やるために1校受けると、
うんうん、
まあ、3学年から4学年受けることになって、うん、で全クラスに1人弁護士を派遣するので、そうすると1学年6人とかなので、
はい、
延べです
ごい
4、6、24とかそのいっぺんに必要になってしまうから、うん、初めは私も頑張って自分で営業して、
はい、
私立の学校とか回って、うんうんうん、やりませんかってやってたんですけど、途中からその事務局に、うん、真正さんやめてくださいと、うん、もうこれ以上はマンパワーが足りませんって言われてしまって、
うん、
で今は基本的にはあまり講演、例えば私が団体で行って全学年に向けてお話するとか、そういう講演をお受けしてるんですけども、うん、その個別の授業みたいなものは一応新規の方は受け付けてないような形になってます。なるほどね。
そこって過去にやってきたものとか、うん、あるいは今もう受け付けてるものを、うん、なんか動画のコンテンツとかにして、なんかまず見て 見て学んでもらうとかっていうのは難しいんですか？
あのそれももちろんあるし、あとそのそちらも
この本ね、教師でもできる。
そうで私たちが、はい、やるのはもうだからマンパワー的にも限界なので、うんうん、だったらじゃあ先生たちに勉強してもらって、確かに確かに先生たちからやっていただけたらいいんじゃないのかなっていうので、うん、まあ、まとめたものがその教師もできるいじめ予防授業ということになってます。
はい、これを読んでいただければ
できます。先生ができるようになってます。
僕ね、ちょっといじめの話がそれるんですけど、うんうん、出版社出身としてはこれ結構踏み込んだタイトルだなと思いまして、うんうん、学校の先生が嫌がるなと思ったんですよ。いや教師もできるって書いてあるんで、そうだからそれはすごい面白いなと思ったんですけど、
そう、でもそれ出版社の
出版社決めた、そう真下さんがじゃなくて多分出版社はこれで決めたって話
で
しょ
うね。そうですね、はい。でも結構比較的ご好評をいただいておりまして、こんな風に授業やったよっていうことをご報告いただいたりとか、していただいてるので、まあ、頑張って作ってよかったなと思ってます。
そうか、この本の中には実践編とかちゃんとあるんですね。
そうですね。
これなんか具体的な事例が書いてあるんですか？
そうですね、4年間全部事例を使うので、うん、それぞれの事例と、うん、あとそこで押さえるべきポイントと、うん、まあそうですね、メッセージみたいなものがそれぞれにこうありますね。
なるほど。あ、この中にも確かに DVD 事例がありますね。
そうですね、1年目にいじめの定義を学んで、はい、どんなものがいじめっていうのをまずこう、うん、ちゃんとみんなの共通認識にする必要があって、うん、まあ、それ結構みんなバラバラなんですよ。
なるほど。
本当にどんなものをいじめと感じるかって、で、うん、そこをまず揃えないと話が進まないし、いじめの予防対策もできないので、1年目に定義学んで、2年目に構造を学んで、3年目に、具体的な手段がどういうのがあるかっていうのを考えてもらって、で4年目に本当に結構実践編なんですけど、模擬調停といって、はい、実際にいじめの事例で調停をやってもらうっていうことをやってますね。この結構盛り上がる
合唱コンクール事例って何ですか？
合唱コンクール事例は、毎回毎回その、はい、まあ、みんなが頑張って合唱コンクール優勝しようって練習しているところに、はい、毎回毎回一人だけ遅刻してくる子がいるんですよ、うん、でその子がいじめられてしまうという事例。
ありそうな。
そうですね、結構本当合唱コンクールやっている最中にその授業をやりに行ったりもするので、あ、こんなのいじめじゃないっていう圧がすごい、
あ、生徒の方からね。
そうですね、1年目のその DVD の仲間外れよりもよっぽどなんていうのかな、激しいいじめに一応設定してるんですけど、こんなのに遅刻してくるやつが悪くないみたいな感じになっちゃうんですよね。
でそれをどうしてるんですか？
それをまあいろいろこうなんていうのかな、いろんな立場に立って物事を見てもらうために、いろんな各立場の話、なんていうかな、気持ちだったりを考えてもらったりとか、あるいはやっぱりその手段の選択の話と、あともう一つやっぱりいじめで排除したところで結局みんな萎縮するだけで、うん、優勝というゴールには行きつけないよっていうことを、まあ、お話ししますよね。最近の会社でもそのマネージメント論でやっぱりそうやって抑圧とか排除でやってもうまくいかないっていうのはもうみんな知ってるわけじゃないですか、うんうんうん、だからそれはうまくいかない手段だよっていうことをまあお伝えして、どうやってそういう人がいる中でみんなで力を発揮するか考えようねみたいな。
すごいすごいですね。
ありがとうございます。
いやそれはすごいな、うん、なんかそうなんですね、うん、それを若い時から勉強できる子たちの幸せだな、うん、あ、ちょっとごめんなさい、気づいたらこの映画流れると、うん、もう時間なんです
よ。あ、時間なんですね。
そう、本当にあっという間なんですけれども、うん、ちょっとなんか最後に一言あれば真下さんからなんかメッセージとか。
メッセージ、うん、そうですね、大人も子どももやっぱりいじめの問題って難しいとは思うんですけれども、やっぱりどうやって自分がこうどの手段を選んでいけば相手を傷つけないかっていうのはみんなが日々考えていかなきゃいけないことだと思うので。
なるほど。
一緒に考えていけたらなと思ってます。
ありました。真下さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
今日はNPO法人ストップいじめナビ理事の、真下麻里子さんにお越しいただきました、はい、来週のゲストは、東京大学助教の、外の場編集長泉山瑠衣さんにお越しいただきます。今世界で、公共空間を使った、都市のイノベーションが起きてまして、まあ、この辺の話を、ちょっと楽しくお届けしたいと思います、この番組は、過去の放送をポッドキャストでも配信してますので、まあ、ぜひ、ご覧になっていただければと思います。 それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手はパブリックを再定義する PDC 代表伊藤博隆でした。また来週。